この番組は延べ3万人以上の男女に指導してきたセクシャルフィーリングアドバイザーの石井哲平と、元スカウトで女の子をナンパし尽くしてきたヒロによるモテるためのトークバラエティ番組です。恋愛、セックスなど男女のコミュニケーションに関することや、人たらし術、モテる男や女になるための考え方や行動の仕方、モチベーションの上げ方など包み隠さず公開していきます。話題のバイノーラル録音での VR 音声にて放送しています。ベッドで、書斎で、湯船に浸かりながら、ぜひヘッドホンでお聞きください。隣に私たちを感じられるかもしれません。それでは今夜も番組をお楽しみください。はい、始めました。石井哲平とヒロ、石井哲平です。今日もね、よろしくお願いします。この番組はね、皆さんの、恋愛とかね、セックスに対して、その女性とのコミュニケーションをね、上手になる、豊かになる、それで、最終的に自分に自信がつく、そういうようなね、マインドだったり考え方だったり、同じかな、ヒントになるようなことをね、お話しさせていただいている番組になります。じゃあ、今回はね、感情移入っていうことについてちょっと話していこうと思うんですけど、やっぱりね、女性とのコミュニケーションにおいてね、重要なことがね、ご存知の通り皆さんね、知ってると思いますけど、共感になります。共感してあげる、共感されると、仲がいい、自分が認められたっていうふうに女性がね思うので、すごく重要なことになりますよね。で、共感なくして、解決法とかね、そういうものを男性は、望みがちというか、そういうのを、着眼点としてね考えてお話ししちゃったりしがちなんですけど、そういうものは逆に求めてなかったりしますので、そこは注意をしていきたいなっていうふうに思うんですけど、じゃあね、共感って、まあ、相手の気持ちに寄り添うっていうことになると思うんですけど、まあ簡単に言っちゃうとね、共感すればいいんだよ、でそれで終わっちゃう感じなんですけど、皆さんそれをね、こう聞いただけで分かるかなっていうところをちょっと、考えてみたいなと思うんですけど、映画とかでね、よく恋愛ものの映画とか、家族愛とかね、そういうもので涙しているのは大抵女性ですよね。僕はね、男性なのに、女性より先に泣いてしまってて、それを見た、一緒に見に行ってる女性とかがね、引いてしまって、僕よりもその感情移入ができなくなっちゃう、要するに泣きたくても泣けなくなっちゃうっていうふうによく言われちゃうクレームなんですけどね、それぐらい僕はこう相手のその映画の主人公とかにね、なってこう見てるかな、っていうところがあります。で、今日はね、ちょっと皆さんにそれを聞いていただいた上で、皆さんにもね、やってほしいなっていうふうに思って、ちょっと、ネタにさせていただいたんですけど、やっぱりね、僕、映画館の主人公になったつもりで見てるんですよね。自分ごととして、第三者として見てるというよりは、自分がそのスクリーンに入って主人公になったつもりで映画を見てるんですよね。で、それっていつからなのかななんて思うんですけど、よくね、国語の授業の時とかに、この主人公はどんな気持ちで、この言葉を言ったんでしょうとか言って、文章の前と後の、と 心にヒントがあるなんていうね授業をやったことを覚えているかなと思うんですけど、答え合わせとかねそういうつもりではなくって、多分その頃からこう主人公の、立場に立ってどういう気持ちでやってんのかなっていうのを多分考えてたんだろうななんて思うところがちょっとあって、うん、でそれは何でかはちょっと僕もね、幼少期の、親父おふくろの教育がそういうふうにさせてたのかななんても思うんですけど、うん、やっぱね何度もやってるうちに感情移入ができるようになるんですね。でそれって、やっぱりね恋愛ってその基本的にはその男性と男性、女性と女性ということではなくって、異性と、私はその男性に向けてこれを発信していて、異性、女性に対してね、攻略する上で共感することが大事という話をちょっとしているんですけど、それを大前提でね話をしていますけども、やっぱりね、真剣にその人の立場に立って感情がどうなのかなって、どういうふうに思ってんのかなっていうのを、考えながらそれを読み進めるなり、映画を見るなり、アニメを見るなり、一緒に楽しい時にはああよかったっていう気持ちになったり、苦しんでたらああ苦しいだろうなって、うん、こんな感じのことは経験したことないけどどんだけ苦しいのかなって考えてみたりっていうのがすごく大事になりますかね。生き別れになってしまう、病気でね主人公が死んでしまう、置いてかないでなんていう彼女を尻目にね、だんだんこう息が遠のいてこう死んでしまうみたいな感じの時とかに、やっぱりこう、集中しているとそれができるのかな。で、それを客観的に見ていると、ああ死んじゃったなとか、もうちょっとこういうふうにしてあげればよかったんじゃないかなとか、ちょっとこう引いて第三者的に見ちゃうようなね感じになりがちになってしまうんじゃないかなっていうふうに思います。で、やっぱりね、これを、やっぱ知っていかないと、まあ敵じゃないんですけどね、女性はね。だけど、その敵を攻略する際に敵を知らないといけないっていう、まあセオリーがあるじゃないですか、戦いにおいてね。それと同じなんですよね。その自分をどうすごく見せるかとか、自分の、価値をどう上げていくかっていうのはもちろん大事なんですけど、そこに焦点を絞りすぎちゃうと、そこまで別にしなくってももうすでに価値が見えているのに、相手の求めているものと違うところをいくら強調してもそこが響かない時がある。それが分からないで空回りして自分のことばっかり、自分の価値を上げたり自分の見栄えを良くしたりっていうところに着眼点を置きすぎちゃうと、空回りしちゃう場合があるっていうことをね、ぜひ理解をしてもらって、女性は、共感してくれる相手を味方だと思ってくれて、自分を理解してくれてると思って、大事にしたいって思う生き物なんですよね。それを忘れないようにしてほしいなと。そこが全然共感してくれない、全然、自分と違うところを頑張ってる、そういう人を好きにならないっていうことをね、理解した上で、その共感がもしね、ちょっと俺他の人よりも薄いかもしれないなと思う方はぜひね、その感動するドラマ、感動ドラマとか でこう見てもらうと今ねいろんな、ネットでね、無料でもドラマが見れたりするようなものがいっぱいありますから、Amazon とかでもそういうのありますよね。ぜひね恋愛ものとかこう見ててこう涙しちゃうようなコメントがあるような、星が4以上のねアニメドラマ映画見てほしいなっていうふうに思いますね。うん、ちなみに、スーパーマンとかねそういうこうなんだ SF 系だけど自分が強くなるみたいな感じのが僕も好きだし、あと、ヤンキー系のね映画とかも好きなんですけど、それを見た後とかは結構強くなった気がしちゃいますよくいるじゃないですか、ね、当時ビーバップハイスクールなんて流行ってたんですけど、ビーバップを見た後とかなんか肩を揺らして歩いてくる兄ちゃんが多かった。多分共感してるんですよね。うん、そうそうそう、俺もこうあるべきみたいな感じで、おい行くぞみたいな感じでいきなりこうオラオラな感じになってたりねしちゃったりするんですけど、それもある意味共感をちゃんとしてるからだとは思うんですよね。うん、ぜひね、感動するドラマとかを見て、僕と同じようにね、僕は嫁が泣く前に僕が大泣きして鼻ジュルジュルやったりするんですけど、それ見て引くわとか言って言われてますけど、それぐらいになってもらえると、相手の女の子の心がねよく読めるようになって、それを読めるから、裏を書いて戦略を立てることができるんだっていうことをね、理解していただいて、ちょっと修行をしてもらえればいいかなというふうに思います。ということで、今日はねつらつらと、共感についてお話の方をしてみましたが、共感っていうのはねやっぱりこう、なかなかちょっと男性には難しい部分も若干あるとは思うんですけど、ぜひねそれを、ドラマとかアニメとか映画を見て、練習をしてね、相手はどういう生き物なんだっていうのを一つ分かるような感じで、通勤とかねそういう時にこう見てもらうといいかなと思います。韓国系の韓流系の恋愛ドラマとかは結構なんかこうお決まりの、あここでこういう風になるよな、やっぱりなったみたいな感じのこうストーリーが多かったりして、まあ山あり谷ありなんだけど、やっぱり悲しかったり苦しそうだったりっていうのがね、現れてる描写がうまくされているのが多いと思うので、そういうのも多分女性が韓流ドラマにハマっちゃう理由の一つなんじゃないかなっていうふうに思いますから、まあねだいぶ前の話ですけど冬園とかね僕も、見て、結構好きでしたね。うん、だからやっぱりそういうのをね女性がいいよっていうものを一緒に見る、あるいは一人でね通勤途中とか見る、そういうのもいいかもしれないですね。ぜひ、頑張ってね、女性の攻略に向けて、修行をしていこうと、皆さんとね一緒に修行していこうと思いますんで頑張りましょう。また何かね、こんな話してとか、これについてどう思うとかいう、リクエストとか、質問とかあればね、ブログの方だったり私に直接メールをいただくなりしていただけるとありがたいです。ということで、石井哲平でした。ありがとうございました。